Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました。生島ポッドキャスト第353話ということで、MC の石本です、うん。そしてもう一方この方です。
はいはい、台風15号です。
はい、ね。まあ、先週に続いてですね、はい、週末の金曜日に収録をしているので、はい、まあ、台風の状況がよくわからないというですね、うん、そんな感じではあるんですけど、まあ、これが流れる頃にはもうとっくに、遠ざかってるかなと、ね、はいはい。だからまあ、今千葉の県とかもありますけど、なるべくですね、
千葉すごいですよね。すごいですね。私千葉に住んでたので、はいはいはい、特に君津にいたんですけど、君津、はい、もなんかまだ停電がありますもんね。なかなか厳しいですよね、はい。あんなに停電するのないですよね。
だから、正直台風の規模を言ったら、うん、そんなに目立った、うん、規模ではなかったし、うん、っていうところで
50メーターとか沖縄毎年降るくぐらいですもんね。だから備えなんでしょうね。
なんでしょうね。だから慣れてるとこ慣れてないところって、はいはい、逆にこっちに地震が来たりとかしたら、
ね、ああ、そういうことですよね。
向こうよりやっぱりちょっと、うんうん、備えが悪かったり
と
か、
ね、多分宮殿の人とかが行って、はい、手伝いに行って、はい、ああ、もうでけんでけんでけん
って、ね、
もうこんなのしおるけん、はい、いつまでたっても復旧せんとか言ってそうな感じがしますけどね。
ちなみに昨日僕はちょっとある方と差し飲みしたんですけど、はいはいはい、その方も千葉県、
あ千葉県出身ってあの人ですね、
はい、
もしかしたら、
ねはい、出身なので、その方にも聞いたら、まあ、実家は1日ぐらい停電したとか、なんか
そんなことを
言ってましたね。
あ、はい、鹿島だっけ、違うね、
野田だった、
あそこ野田でしたね、
キッコーマンのですね、はい、はいはいはい、って言ってます。なので、まあ、千葉の方もですけども、まあ、この先ほど言った通り、流れた時にはもう台風去ってるでしょうけど、うんうんうんうん、大きな被害がないことをですね、今の間はもう祈るしかないということで。
はいはい、今度は雨台風みたいですか？
そうですね。ね、
もうすでに降ってます
か、ね、はい。もう冷たかったです、雨ですね、はいはい。でですね、もうはっきり言います。今日はニュースがあまりないのでですね、何の番組だって言われるのを覚悟ですね、うん、はい、
食べる、
知る人だけ知っているですね、はい、アイスリー復活スペシャル。
おなるほど、そう来てか、はい、いや今回ねちょっと気になってるんですよね、はい、もうちょっと iPhone 古いので、はい、うち一期一代目の二代目の iPhone を持ってるわけじゃないですか。最初に、はい、もうこれ絶対 iPhone だと、はい、
3GS ですね。
そうです、
はい、あれを買う。3は、あ、そうか、3は
3まで発売されてないんですよね。
そうそう、 3GS ですね。
そうそうそう、1年もあったんですよね、はい、だから、うん、もう慌てていって変えた思い出があるんですけど、はい、嫁に怒られまして、
はい、使いにくい
と、こんなの使えるかこんなのって言って、はい、何遍投げ捨てたくなっただろうっていう、はい、まあ、でも我々としてはそれも思い出なんです、
ね、そうですね、わかります。実は言うと僕もですね、はい、3と同時に発売された初代 iPod Touch を持ってるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
あれをですね、今の計算機として使ってる。
あ、なるほどね。やっぱこうなかなかこう、はい、ほら、いろんなプログラムがあって、はい、買い替えプログラムあるじゃないですか、はい、でも思い出があるので、その機種を下取りに出さない、
はい、そうです、おっしゃる通りで、うん、でその、iPod Touch はですね、この前確認したら、はいはい、OS3 で止まってるんです
、ね、
うん、
すげ
え。もうあの頃 iOS なんて言い方してなかったですね、
うん、そうそうそう
そう、OS3 で止まってるんですけども、はい、今日はですね、うん、ちょっとまさに今日アップデートだったということもありまして、
あ、そうみたいですね、
はい、iOS13 ですね、うん、の、ちょっとですね、レビューなんかをちょっとしてみようかな。
もう明らかに時間稼ぎだな、
はい、これはですね、はい、イキの、ね、うん、でポッドキャストファンのですね、iPhone ユーザーの方に送るということで、ちょっと無理やり
ピンポイント
で、
ね、
そうですね、
あ、そういえば来週の土曜日かなんか、
はい、
福岡リニューアルオープンですよね。
あ、そうです ね、アップル天神がですね、はいはいはい、もうかねてから噂にはなってたし、うんうん、まあ、あからさまにこれアップルなので、
う
ん、
どう見てもアップルだろうみたいな、ね、
そう見てますよ、ついにベールが剥がされて、
ね、場所ちょっと移転しますもんね、
はい、そうですね、西通りのアバクロとかですね、無印とかあの辺があるあたりの、はいはいはい、ちょっと要するに岩田屋側に移るっていうような入り口じゃなくてですね、はいはいはい、 だから行列が西通りにずらっと並びやすくなるっていう。でも最近行列もですね、だいぶ。
でもこの前どこだっけ、なんか警察に注意されたって、は
い、
どこの、
札幌じゃなかったですかね。あの寒いだろうっていう
、はい、なるほど、
あの服、あの2年前かなんかの福袋の時じゃなかったですかね、確か。
あ、なんかね、2、3日前のニュースになんか出てました。
あ、それは知らなかったですね、うん、ということでこの iOS13 っていうですね、はいはい、あの今日が9月の20日ですね、うん、から、日本時間9月20日からあのアップデートできるようになったんですけども、うん、まあOS をアップデートするとですね、iPhone ユーザー、まあ、他の携帯もそうなのかもしれないですけども、うん、嫌な予感がするのが重くなるんじゃないかというところで、うんうん、iOS12 からはアップデートしたら旧機種もですね、うん、昔の機種もスピードが上がるよっていうですね、うんうんうん、触れ込みで、まあ、iOS13 もなんかそういう風に言われてて、
本当か？
そうそう、そこなんですよ。だから、あの、実際測ったことないので、なんとも言えないところではあるんですけども、あとはまあ、目に優しいダークモードとかですね、はいはいはい、まあ、最近のあの、まあ、いろんなスマホ業界なら流行りですよね。
あれ、iOS ってダークモードなかったでしたっけ？
なかったです。あの、アプリ依存で、アプリごとにあったりとかしたんですけども、はい。OS ではダークモードはなかったような感じですね。はいはいはい、
もうなんか、周りダークモードだらけになってるから、はい、ほとんどダークモードがあったような気がしてただけ。
で、あとはですね、あの、これもなかなか、あの、前評判というかですね、出だしが悪かったので、うん、未だに使ってない方が多いと思うんですけど、うん、マップがすごい強化されましたね。
本当に？はい、なんか、一気の、はい、Google マップ 3D になってますよね。
はい、あ、そうですね。ね、はい、
微妙にいつの間にか変わってきて、
で、まあ、Google マップが、あの、いつやか、あの、前輪とですね、
背景
を切って、そこからちょっと精度が落ちたなってことも言われたりするので、まあ、今、マップをちょっと使ってみてもいいかなと思ったり、あとは、あの、Apple Arcadeですね、この前もちょっと話しましたけど、ゲームがもう今、うんうん、あの、さっきもう見たらですね、はい、あの、71、今、日本でダウンロードできるらしいんですけども、はいはいはいはい、71ゲーム全部やってみたって人がもうすでに現れて、
すごいな、
面白かった順に並べてましたけども、仕事をしてほしいな。
ね、ゲームしないからさ、わからないんだよね。
あとはまあ写真アプリが編集機能がすごく上がってるとかですね、まあなんかもういろんなアプリいらないんじゃないかっていうぐらい、今回地味にこれが強烈なアップデートじゃないかって言ってるぐらいですね、結構あの編集機能がいいみたいです。
あ、そうなんですね。これビデオも使えるようにな
った。ビデオもそうです。あ、はい、ビデオの編集もあの同様にあのいろいろあの増えてるみたいですね。
なるほど。
あとはまああのシリショートカットって言って、シリに「へいシリこれやって」っていうのをあらかじめ登録しとけば、はいはいはい、ちょっと細かい動作とかもしてくれるとかですね。
へい、シリの悪いところは「へ、はい、シリが通じないところなんで、はい、なかなか発音が悪い。
そうですね。アレクサ結構言うこと聞いてくれ
ます よね。いや、アレクサ結構言うこと聞いてくれますよ。はい、もう今、どこでもポンって言っちゃった。
そうですね。ああ、そうですね、うん。で、あとは、マウスが使えるだったりとか、はいはいはい、あの、まあ、USB とか SD カードとか、ゲームのコントローラーとかも、あの、外部のですね、うんうんうん、そういうものも、あの、認識が増えましたよっていうところなんですけども、うんうんうん、で、まあ、今、まとめてずらずらずらって言ったのはですね、まあ、僕としては正直そうでもないアップデートかな。はいはいはい、まあ、写真アプリはちょっと、まだ触ってないだけなんですけども、はいはいはい、で、こっから3つがですね、うん、個人的にちょっと金銭に触れた、アップデートなんですけども、はいはいはい、まあ、これはもう6月の時点で分かってたんですけども、はい、サインインウィズアップル、要するにまあ皆さんもですね、なんとなく見たことあると思いますけど、うんうん、まあアプリとかサイトを触ってたら、はいはい、Google の ID でログインする、はいはいはい、Facebook の ID、はいはい、Twitter の ID でログインするっていうのは、はいはい、あれの Apple ID 版ができると、はいはいはい、でこれが何がいいかというと、うん、これでログインしてたら、うん、iPhone とかで触ったらタッチ ID、フェイス ID で漏れなくログインができるようになるわけですよね。うん、
ね、
これはだから他の、あの ID よりもそうにはない特権というところで。
でも見ただけで開いちゃう。
はい。なので、あのもう Apple としては義務として、はいはい、Google で Twitter でログインっていうサイト、アプリには、うんうん、全てこのサインアップルをつけなさいっていうふうに、ね、あのしてるので、だから今までそういうサイトはもう漏れなくそっちに切り替えたら、
はいはい、
で、それでアカウントを作ったらもうタッチ ID で全てのアカウントがいけるということに、
それ嬉しいな。
これはあの地味にすごく便利なのかなと思いますね。ね、で、アップルとしてはここら辺あの認証とかもすごく複雑にしてるから、はいはいはい、セキュリティ的にも問題ないですよと言ってますので、うんうんうん、こちらよかったら試してみたらいいのかなと思います。うん、そしてここからはですね、はい、あのなかなか公にはですね、うん、あの発表されてないんですけども、うん、まあ OS がアップデートしたら地味な機能っていうのがですね、うん、ちょこちょこありますけども、うん、僕的にこの2つはですね、うん、すごく便利だなと思ったのが、うん、スクリーンショット、
はいはいはい、
はい、スクリーンショットを iPhone でスクリーンショットを撮ります、うん、そしたら今画面に表示されてるものだけしかスクリーンショット撮れないですよね、うん、はいはいはい、
はいはい、
これがサファリウェブページに限っては、うん、スクリーンショット、うん、今表示されてる全てがずれて取れて、うん、その上それは PDF として保存されるというですね、うん、これ結構ですね、あのいろんな例えばこのサイトのこれに載ってるよっていうのを、はいはい、あの地味にスクリーンショット5回6回とか撮ってるんですね、
めんどくさいですよね、
そこら辺が PDF で一括で送れるって、これはものすごい便利になるのかなとですね、いい、はいはいはい、これは地味なアップデートですね。もう一つ地味にアップデート、うん、これはですね、うん、なかなか記事を見つけるのも大変なぐらい、これなんだろうと最初思って探してみて、うん、見たら一個だけ記事が見つかったぐらいですね、はい、まだあんまり知られてないアップデートかもしれないんですけども、はい、最適化充電っていうですね機能がついてます、
はい、
まずですね、皆さん iOS13 にアップデートした方、うん、設定を開いてください、ね、で、はい、設定を開いてバッテリーのところをタップしていただいて、うん、その途中にバッテリーの状態っていうところがあります、うん、そしてそこで最適化されたバッテリー充電をオフっていうのを、押してもらいます。そしたらですね、最適化充電っていうのが、使えるようになるんですけども、これが何かと言いますと、うん、iPhone って充電していったら、うん、寝てる時に充電したりとかすると、うん、過充電と言いまして、100% になっても充電し続けるっていうことがどうしても起こってしまう。これを個人個人の充電のですね、うん、時間帯だったりとか特徴をどんどんどんどん学んでいって、うん、それでこの人はこのぐらいの時間までに充電するなとかいうのを学んでいって、うん、それでその直前までは 80% ぐらいでうろうろさせておいて、それであとこの人はもうそろそろ充電を外すぞってなった時に 100% にぐーっと持ってくるっていうですね、
は
い、そんな最適化充電の学習機能っていう、いつ 100% にすればいいのかを学習してくれる、
早くしなくていいんだよ、
そうなんです、そうなんです、だからバッテリーの持ちっていうのはですね、これ かなり上がると思うんですよね。
なるほど、なるほど、
はい、
そうね、バッテリーに一番ダメなのは0か100なんですよね、
はい、そうなんですね、はい、
まあ、うち電気自動車じゃないですか、
はい、
絶対 100% 充電にしないように計算しますもんね、
はい、そうですね、
昔のはね、はい、80% で止まるって機能があったんですけど、うんうん、はい、最近の今回のリーフないんですよ、ね、
はい、なのでこの最適化充電というのは地味にいい機能かななんてですね、
そうですね、
はい、思ったり、もちろんそのオンオフにしてですね、今日はちょっとイレギュラーで充電したいなという時は100までちゃんと行くようにとかもできるので、うん、まあ、そこら辺は皆さんちょっと試してみていただいたら、
そのイレギュラーも、はい、見分けてくれるようになったら賢い、
そうですねもうそこまで行ったらもう本当に人いらずになって、
ね、いやでもそれってことは自分の行動が完全に把握されてる、はい、ってことになりますよね、はい、
もう土曜日のこのぐらいの時間はこいつで充電なくすんだろうなとかですね。でちなみにですね、このバッテリーの状態っていうところはですね、うん、ちょっと今まであまりアプリとか使ったら見れてたんですけども、うんうん、最大容量っていうのが見れるようになってて、要するに買った時に比べて、うんうん、どれぐらいバッテリーの容量が落ちてるかっていうのが分かって、うんうん、で僕この iPhone8、
はい、
もう丸3年になると思うんですけども、最大容量まだ 89% 残ってるってことなので、
結構、ね、
そう、結構実際ですね、そんなにバッテリーの持ちが悪くなったなって感じがしないので、
いや昔はほら2年ぐらいすると、はい、ほぼほぼなんかちょっと充電しないといけなくて、絶対タイマーついてるんじゃないかって思ってた
の、ね、まあ、実際タイマー的なものをほのめかしたところもあったんですよねアップルがですね、っていうような感じで、このバッテリーに関するこの最適化充電っていう項目ですね、これ結構便利かなと思うので、もしよかったらこのまだ地味な機能であまりいろんなところで触られてないので、はい、
まあ、これぐらいになったら電池変えた方がいいか買い替えた方がいいよっていう目安になりますよね、
はい、なのでよかったらこのスクリーンショットの PDF 化とですね、バッテリー充電、まだ地味な機能ですけども便利なと思いますので、使ってもらえたらいいかなと、はい、思っておりますというところですね、
買い替えようかな
そこなんですね、今日
ずっと、はい、私7まだ使ってますから、
はい、あ、そうですね、
大きさの問題なんですよね、は
い、だから7って 7S ってありましたか、
あったんじゃないですかね、
ありましたかね、
うん、あったような感じです、はい、
そんな感じで、でちなみにですね、この iOS13 っていうのは 6S、
うん、
もしくはSE までは、うん、対応しますよということですので、うん、まあ、ほとんど iPhone 持ってる方ほとんどは対応されるんじゃないかなと思いますので、
うん、うちの、ね、息子にねやんや言われてるんですよ、はい、もうサポートが切れるじゃない、はい、知らねえよって自分で買えって話になってるんですけどね、
っていうところなので、今日はちょっと i3 あの知ってる人だけ知っている
i3 知らない人もいらっしゃるじゃないですか、あの、はい、説明しといた方がいいかもしれない
。壱岐アップルユーザーグループといいまして、はいはい、あの活動も3年以上してます
んで、昔ねよくセミナーとかやってたんですよね、
はい、あの特にこの iOS がアップデートされたとか、うんうん、iPhone が発売されたとかいう
タイミングでマンスリーでやってましたよね。
やってましたね、はい。まあちょっといつか、最近ちょっとアップル自体のですね、はいはい、なんかネタがないっていうところが、
あ、そうなんですよね、
結構あるっていう、
ね、ワンマスイングもないしね。
そうですね、はい、なんか特別なのが出てきたらちょっとやってみたいかなと、う
ん、でもなんか、はい、あの映画とかこのほらテレビやるじゃないですか、
は
い、なんかすごい戦略だと思います、
は
い、
そうですね、うん、あの600円のですね、
はい、あれはあの全体的に他のところは戦々恐々としてる、は
い、うんうん、もう明らかにあの Netflix も、うん、あの Hulu もあの値段をいじってくるんじゃないかとか、もうそんな話も出てきてますもんね、うんうん、
だって見るのは、はい、iPhone で見るか iPad で見るか、はい、テレビで見るかって、はい、そのデバイスを全て持ってる会社は、はい、ほぼほぼ Apple ぐらいしかないんですよね。
そうなんですよね、はい、でかつあの新しい端末買ったら1年間無料というですね。
そうそう、あれは大きいと思いますよ、はい、1年ごとに買い替えれば家族みんなでずっとほぼほぼ見える、
はい、だから600円かけ、12で考えたら7200円オフですね、うん、iPhone の端末代がっていうようなイメージですね、
そ
う
そ
うい
うこと
はい、ということで、あのちょっとあんまりこんな話ばっかりしてた
ら、ね、回
しましたそしてこの番組は何の番組だと
そうですね、
いうふうにボブさんのラジオの、ね、F1 のコーナーみたいな、
あ、なるほど、なるほど、はい、
というような感じで、じゃあ この辺でオープニングの方終わりたいと思います。
ポッドキャスト
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞壱岐新報ニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います、はい、というところでですね、うん、あのニュースを言うとか言いながらですね、うん、ちょっとオープニングで一つ喋り合わせれたネタとして、あの福満楼、
はいはいはいはい、
初めて行ったんですよ。
はい、どうでした？
福満楼行ってみたらですね、うん、結構、はい、まあ、予約がいるとか、そういう話があったので、うん、混んでるのかなと思ったんですけども、はい、幸いですね、はい、これ別にそこをディスってるわけじゃなくてですね、うんうん、他の日にちを聞いたら結構満員だったらしいんですけど、はいはいはい、たまたま行ったタイミングがですね、空いてて、それで結構料理とかもスムーズに出てきて、はいはい、すごく良かったなって。
それはまこっちゃんの力ですか？森坊、はい、建築さんの力ですか？あ、関係なし、
ね。建築さんの力かもしれない。
なるほど。
で、それで、メニューとかも結構ですね、多彩に、メニューあったなっていう中で。
本格中華。
本格中華ですね。で、みんなから五目チャーハンがうまいと、
はいはいはい、
麻婆豆腐がうまいっていうのを言われたら、まあこの二つは必須で頼んだんですけど、はいはいはい、まあ確かにですね、はいはい、美味しいですね。はい、で、あと結構ですね、ちょっとこれは上級者向けだなって思うような結構ハードな辛いメニューからですね、おうおうおう、結構餃子、小籠包、ああいう系のちょっとお子様向けも含めてですね、そういうのもあるような感じで。
それだけ作るの大変だと思う。
はい。いや、結構メニュー量多いんですけど、まあ、さっき言ったちょっと空いてたってのもあるからなんですけども、はい、6、7品頼んで15分くらいでできましたもん、全部ですね。
早いですね、
はい。早かったですね。で、じゃあ、お値段はっていうところになるんですけども、実は言うとですね、はい、一緒に行った森田さんがですね、なんとトイレに行ってる間に全部払っていただいて。
森田さんが払ってくれた。
そうそう。まあ、
かっこいいね。
元はですね、元は披露宴の時に DVD を作ったから、はいはいはい、そのお礼だっていうことで。
なるほど、なるほど。
はい。いうことで。
かっこいいね。
だから、値段を知らないので、高かったのか安かったのかは、皆さんの、自分で確認をし
てください。なるほど、なるほど。はい、森君、なんか結婚したらなんか変わったんじゃない？
そうそうそう、ありましたね。
ね
え、なんか2万円の寿司屋の話とかもしてましたもん
ね。ディスってるね。
はい、というところでですね、ここから喋った森田さんのディスになりそうなので、この辺にしておこうかなと思うんですけども、うん、というところで、ちょっとニュースの方に行こうと思うんですが、はいはいはい、今日のニュースは、2つですね、うん、行こうと思います。まずは、先週ちょっと紹介してたんですけども、はいはい、実際に行われましたよっていうニュースで、長崎新聞さんのニュースで、うん、ブラインドサッカー教室、はい、ドリブルやシュートに挑戦、壱岐つつきふれあい体育館ということで、はい、写真としてここにアイマスクをした状態で拍手が聞こえる方向にドリブルをする子どもたちってですね、これ実を言うとですね、はい、僕行けなかったんですけども、この記事を読んでですね、職場でちょっと目をつぶって、はい、それで拍手が聞こえる方向に歩くっていうのをちょっとやってみたんですけども、それはできるんですよ。
はいはいはい、
で ドリブルもできるわけですよ。ほうほう。けど、目をつぶって拍手が聞こえる方向にドリブルをするって、このデュアルタスクですね。二、うんうん、つのことを、慣れないことをいっぺんにやるってなったら、はいはいはい、ものすごく難しいんですよね、これがですね。なんか、これだけ文字見たら簡単にできそうな気がするんですけど、はいはいはい、結構、音を聞き分けながら足元のドリブルを気にするっていうのはなかなか難しいなっていうですね。ね、そんな話を、ちょっと実験もしてみたんですけども、音が鳴るボールを使ってブラインドサッカーを通じて視覚障害者への理解やコミュニケーション方法を学ぶ体験教室が15日壱岐市石田町の土木ふれあい体育館で行われました。子どもたちが約50人も参加したということで、はい、でこの前もちょっと紹介してたんですけども、特別ゲストとして招待されてたのはブラインドサッカーナショナルトレセンメンバーの山川清流くんですね。ここにもゲストに一度来ていただきましたけども、はいはいはい、まあ、山君は幼い頃から視野がちょっと狭いと、はいはいはい、で高校1年生の時に網膜色素変性症と診断されましたと、うんうん、で筑波技術大学に入学後ブラインドサッカーを始めましたと、うん、であのあとそこ一緒にブラインドサッカー女子日本代表コーチの藤井淳さんも来られてて、山川さんと藤井さんでその子どもたちに指導をするということで、はい、今言ったようなそのアイマスクをつけてドリブルだけじゃなくて、うん、アイマスクをつけてじゃんけんをするとかですね、どうする口じゃんけんですかね、だったり階段の上り下りこれは難しいですよね、うんうん、はい、視覚障害者とコミュニケーションを図る工夫や気遣いについて学んだと、うん、そして後半はブラインドサッカーですね、ドリブルパスシュートに四苦八苦しながら子どもたちは山川くんのドリブルに驚きの声を上げていたと、うん、はい、山川くんは目が見えなくてもスポーツができるできないことはないと思って何にでも挑戦してほしいとエールを送ったということで、まあ、本当に来年パラリンピックがあって、うん、 そうですね、まあ、そこの代表に選ばれるかどうかっていうのはなかなか大変なのかもしれないですけども、はいはいはい、でもまだ若いので、うん、次のオリンピックとかですね、うんうんうん、次はパリでしたっけ、
そうだっけ、
なんか、パリでその次がロサンゼルスとか、なんかもう結構ベタな大都市が続くっていう、はいはいはい、なんかそんな感じだったと思いますけども、そこのオリンピックにはもしかしたらっていうですね、うんうん、こともあるのかなと、これからも山川清流君応援していって、はいはいはい、有名になったらまたゲストに来ていただく、
うまいね
、はい、お待ちしておりますと、はい、はい、いうことで、次のニュースに行こうと思うんですけど、次はですね、はい、壱岐市のホームページから見つけたんですけども、はい、実はボブさんがツイッターでツイートしてたのでそこから持ってきたんですけども、壱岐市、うん、景観審議会の委員募集についてということで、こちらですね、なんかこういうの初めてだなと思って、見たんですけど、壱岐市の良好な景観の形成を図るため、壱岐市の景観を考え、協議を行う場として、うん、平成27年度から壱岐市景観審議会を設立し、うん、景観行政への取り組みを推進していますと、なんかしてたらしいですね。うん、
あ、してました。
はい。はい、あ、してたんですね。
してた。はい、いやい
や、で、この度、任期満了に伴い、うん、この審議会に参加し、ご意見をいただける方を広く市民の皆様から募集しますということで、うん、今までもあったらしいですけども、メンバーの入れ替えみたいな感じになるみたいですね。で、この審議会というのは、公募で選ばれた委員と有識者、うん、各種団体の関係者などで構成し、壱岐市景観計画の見直し、うん、景観条例の改正に関わる審議、うん、届出行為に関する意見、大きく景観へ影響を及ぼす恐れのある計画への助言等を主な役割としていますということで、もしですもうこれは壱岐の景観を守りたいとかですね、一過後もあるぞという方は、募集期間、はい、令和元年10月10日木曜日から10月21日月曜日に募集しますと、募集人は1名です、うんうん、はい、そうなんです。
少な。
はい、そうなんです。なんか、ここら辺もっとですね、入れても、パブリックな人たちばっかりじゃなくてですね。
ほんとね、
は
い、この辺が、はい、そうか、まあ、はい、いろいろあるんかな。うんうん、
ですね。ということで、あとはその応募資格っていうのは、市内在住、うん、で、ご自分で、応募される場合に限ります。うん、で、
本選はダメってことね。
はい、そうです。壱岐市の景観行政に高い関心があり、会議に出席できるかだということで、うん、で、報酬もちゃんと市規定の報酬額がありますと。うん、で、任期は2年ですということで、うん、応募申し込み書ですね。なんと、Excel です。
ほう。出たよ。
はい。で、持参、もしくは郵送及びファックスで、下記応募先まで提出してくださいと、うん、で応募の要領に関しては、うん、ワードで、はい さっきあのですね、オープニング PDF なんて話もしたりとかして、
ね、役所はこんな感じです、
ね、はい、ということで書類選考とし、はいはい、結果を応募者全員に文書にて通知いたしますということで、うん、だからあのダメでしたっていう通知もちゃんと来るみたいですので、はい、提出場所は市役所勝本庁舎建設課ということなので、うんうん、勝本まで行って提出をしてくださいということになるそうです、はいはい、ということで、もし興味のある方はですね、うん、ぜひこの1名どうでしょうね、この会議がいつあるか
と
か、
ね、そこがね、わからないもんね。
あの、平日の午前中とか言われたら、なかなかちょっと大変だなと思ったりですね。
その辺はやっぱり公開すべきなんじゃないかと思いますけどね。そ
う
ですね。あ
の、この公務要領のところ、あるか、ちょっとワードを開いてみようと思います。
出た、開ける。
ワードがですね、
開かない。
開かな、あ、表示。あ、ありましたですね。うん、
いつやるんだ、
さっき書いてたことが、もう一回書いてあるだけです。なので、
マジで、
はい、特別はないですね。はい、ということで、次のニュースに、はい、行きたいと思います。
そこが一番重要だと思う
ん
だ
よな。そうなんですね。
出れるか出れないかね。
は
い、
そしてですね、次は、壱岐新聞さんの方から行こうと思うんですけども、壱岐新聞さんの方、今日はいっぱい書いてるなと思ったら、さっきの iOS の話ばっかり書いてたんだけど、壱岐新聞さん本体に関してはですね、そうそう、思い出しました。こちら。一面ですね。
はい、
ボートレーサー下城さんが寄付ということで、壱岐の子供たちに夢をということで、勝本町出身のボートレーサー下城雄太郎選手33歳と、その講演会ですね、が15日、壱岐高校と壱岐少年サッカークラブに寄付を行ったと。で、このなんでこの二つなんだろうと僕ちょっと思ったんですけども、下城さんの母校が壱岐高校ということで、毎年壱岐高校に母校に行って、一つと、もう一団体、はい。で、2017年は商業校、商校ですね。はいはい、2018年は壱岐ジュニアランナーズ、うんうん。そして今年度は壱岐少年サッカークラブだったというような、
う
ん
う
ん。
ありがとうございます。
はい。並び方、はい、そうですね。はい。で、今年で3回目ということで、下城さんが壱岐高校を訪れ、校長先生の、事務長ですね。うん、壱岐高校の事務長、高平事務長と、うん、壱岐少年サッカークラブの山田監督に贈呈をしましたと。うん、
はいはい。
で、下城さん自体は、子供の時は野球、壱岐高校では柔道をやっていたと。
ああ、そうなんですね。
はい。お父さんみたいな、体操とかはやらなかったんですかね。
あ、そうよ。お父さん体操だからですね。
ですもん
ね、
うん。でもなんか柔道と体操ってちょっとアクロバティックなところがちょっと似てるところもあるかもしれない
ですね。そういえばその、全然関係ないですか、はい、お母さんにこの前、壱岐さんのライムをいただきました。
ああ、あれはそう、そっから、ね。
そうなんです、そうなんです。
いや、今日実を言うと、全然別の方と、はい、レモンの話をしてて、はいはいはい、そういえば福山先生はライムをもらってたっていう、はい。
もう知れ渡ってるって。
そうそう。ね、そんな、あの話をちょっとしてたところがあ
って。いや、美味しかったです。はい。
はい、その、下城さんなんですけども、うん。
全然関係ないです。
で、体が小さかったら目立った活躍はできなかったけども、うん、厳しい練習だったり、上下関係など考え方が今に役立っていることが多いので、ということで、学生時代の、経験を大切にしてもらいたいので、このような、寄付を行って、したいと思いますと。はい、で、壱岐の後輩たちが思いを寄付に託したというふうになってます。うん、まあ、下城さん自体ですね、SG ですね、スーパーグレードですかね、なんかですかね、聖杯向けて、再びステップアップしていくと完全復活に手応えを感じ取っているということなので、まあ、30歳になってくるとどうしてもですね、その筋力が少しずつ落ちてきたりとか大変なところもあるとは思うんですけども、ボートレースでですね、どんどん下城さんの名前を聞くことが増えてくるのかなと思いますので、はいはい、なかなかボートレースを見る機会っていうのがですね、ないですけども。
そうですね、はい。一時期ね、なんかボートレース場の船券場ができる、はい、できないって言ってやってましたけど、
ね、はい、ありましたね、そういえばですね。
あったらね、そこで中継とか見れる、
ね、はい。そうですね。うん、で、下城さんと言ったら、昨年末、TBS のサスケに、
はいはい、そうですね。
はい、ボート界を代表して出場して、それからですね、はいはいはい、やっぱね、ボートレースを PR するために出場したんですけども、サスケを見てファンになったとかいう方もいらっしゃったみたいで、やっぱりああいうのってですね、いいのかなと、
ね、やっぱね。
で、日程の都合で今年も出場できるかどうかはまだわからないがと書いてるので、日程の都合が合えば、ね、はい、はい、ね、サスケに再登場ということもあるのかなと思
いますので。まあ、ご実家の庭がすごいですよ。
あ、そうですね。ね、はい、
もうびっくりするぐらい、すごい、はい、すごい広さで、
はい。ということで、皆さんでカラオケにでも行きます。はい。というところで、ニュースの方、じゃあ終わりたいと思います。はい、ごめんなさい。あと1分ありますね。
すいません。
はい。ということでですね、はいはい、あともう1個、あ、これで行きましょう。うん、すいません。今、計算を間違えました。
うん、
壱岐水通信、はいはい。困った時の壱岐水通信ということで、はいはいはい、島内で、養蜂ですね、蜂ですね、うん、を営まれて、 ている石橋、はいはい、石原和彦さんは、うん、飼育している西洋ミツバチを花粉交配用として息の農家さんに販売したいと、ここで息ビズを訪れたということで、はいはいはい、息ビズの方で、いろいろあのポスターだったりとかですね、うん、そういうのを作っていただいて、あの宣伝チラシを作りましたということで、花粉交配用西洋ミツバチ4000匹で17,600円、女王蜂も入っていますと、で6000匹で26,400円、8000匹で35,200円、もう相場が全然わからないですけども、はいはいはい、あの興味のある方はですね、石原さん、うん、0705341-2265までご連絡くださいということですので、よかったらですね、はい、はい、あの電話していただければと思いますということで、今度こそニュースの方終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は Facebook 上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。